インターネットラジオステーションラジオネット東京、 URL はラジオネット東京です。
クリーニング屋でバイトしてるじゃん。
はい。
でさ、その同僚の人でおばちゃん、多分50歳ぐらいの女性なんだけど、
はい、
その人よく名前間違えられるのね。
高橋さんの名前を
間違え、そうで、僕高橋なんだけど名字、
はい、
でそのバイトじゃない社員の人に高橋さんっていうのがすでにいるのよ、
はい、
だから僕のことはみんなこのお店では傭兵って呼ぼうってなってるの。
ああ、なるほど。
下の名前で傭兵さん、傭兵、はい、社員の人から傭兵さんとか、はい、おじちゃんから傭兵くんとか。でもそのおばちゃんだけは俺の名前入ってないのか分かんないけど、毎回毎回公平って言ってくんのよ。
公平、
うん、
はい、
でさ、一応先輩じゃん、
はい、
で、まあ、確か名前は間違ってるけど母音は合ってるわけよ、
はいはい、
であんまり僕言えないのよね、名前間違ってますよって。いや傭兵ですとか、
はいはい、
言えないからどうしようと思ってて、でその社員の人がいたりしたら、いやいや傭兵さんだよみたいな言ってくれるのよ。でおばちゃんおばちゃん、あ間違えちゃったみたいな、うん、はい、でもほぼ公平って呼ぶから、
はい、
どうやってさ自然に直してもらおうか
あ
っていうのを考えて、結果今ちょっとやってんのは、俺バイト先で自分のこと傭兵って呼んでんのよ、は
い、あ自分で自分のこと傭兵って呼んでんの。
傭兵はこう思いますねって、
はい、なんかあれですね、あの兵隊みたいな感じですね。
いやそれか矢沢みたいなさ。傭兵はこう思いますね、傭兵的にこれどうかと思いますか、はい、みたいなことを言って、それでやっと伝わってる。
伝わってる。うん、でも、未だに公平って呼ばれる。
公平多い。
マジっすか。もう開き直って公平でいいんじゃないですか。
いや、だからさ、なんで公平なんだろうね。
何が間違って公平になったんですかね。
いや、だから、僕、傭兵の場合は、陽介とかめっちゃ多いのよ。
はい、はい。
間違えられるパターン、はい。で、公平は何回かあったけど、やっぱりそんなに印象の強い名前じゃないからじゃない、
うん、はい。
っていう。
なるほど。
どうしようっていう悩みです。
じゃあなんかもう傭兵に近いものを連想させることを毎朝一発目の挨拶で言えばいいんじゃないですか。
ああ、だ傭兵はこう思いますとかじゃなくて、
はい、あの僕洋梨好きなんですよとか、
あ
なんかもう洋っていうのをもう植え付けるみたいな。
今日は陽気な天気ですなみたいな。
そうです。なんかもうサブリミナル効果みたいな感じで。
最近洋洋始めたんですよ。
そうそう、ちょくちょく洋を入れていくっていう。
陽気を感じるとか。
とかですね。おはようございます、ヨーとか。今日はもういい天気ですね、ヨーっつって。なんかラッパーみたいな感じになりますけど。
ね、YO でね。
はい。
それが伝わるかな、
まあ、伝わらないでしょうね。
伝わらねえじゃねえか。
洋平さんは多分きっとずっと公平さんのままですよ。
嫌です。高橋洋平です。それでは始めましょう。高橋洋平の原点人生脱却ラジオ。改めましてこんばんは、高橋洋平でございます。
はい、あなたの洋平のパートナーつるんでございます、
はい。コメントや感想は広い心で受付中です。ツイッターとホームページの投稿フォームからお願いします。リアルタイムでのコメントはツイッターからだと読みやすいです。ひらがなでハッシュタグラジゲンを必ずつけてくださいと。
はい。
ところで、
はい、
つるんさん、
はい、
お久しぶりです。
お久しぶりです。
あんたインフルエンザだったじゃん前回。
すいません、前回インフルエンザでお休みしてまいりました。
前回1月何日だっけ。
10月の十何日とかだったと思いますね。
うん、全然音が記憶がない。
僕も全然覚えてない。18日発症だったんで、それが確か木曜日だったかな。だから1月20日とかじゃないですかね。
そっか。
前回は。
で今年初めてつるんがアシスタントというかパートナーに来てくれて、どうでした？元気でした？
インフルエンザといっても熱が全然出なかったんですよ。う
ん、なんか言ってたね。
最高体温37度っていう。
それ平熱はさ何度？
平熱は36度南部とかですね。だから全然大して。
じゃあ本当微熱よ、ね。
本当に微熱です。でもただ咳が出てて、なんかちょっと体調おかしいなっていうのがあったんですよ。
うん、
それで一応僕バイトもしてて、
うんうん、
そのバイト先が結構おじいちゃんおばあちゃん来るんです。
はいはい。
だからまあ単なる風邪でもちょっと早めに治して移してやばいなと思ったんで、うんうん、病院に行ったんですよ。
はいはい。
もう市販の薬じゃなくて。
うん、
医者で薬もらおうと思って そ,、ね、うん、そしたらインフル出て、
うん、
医者に褒められましたもん。
何
そんな熱出てないのによく来 た。
あ、なるほどね。そうか、普通来ないか、うん、
普通来ない。
普通の風邪ぐらい
しちゃうからって、ね、よく来たっつって。
それで我慢じゃないけど医者行かない人が多くて感染したいっていうパターンが多い。
そうなんですよね。結構まあ平気だろうなみたいな感じで。
なるほど、そうだよね。だって別に
動けるわけだからね。人も多いみたいですよ。ただインフル怖いのは本当に持病とか 持ってる人とか、もともと体の弱いお年寄りとかだと結構きついのきますからね。
あ、そう。
なんか僕が全然熱出なくてもこの人の場合は熱出たとか、それありますからね。
持病で思い出したんだけどさ、
はい、
そういや、持郎って俺なったことあるって言ったっけ。
あ、初耳です。
あ、ない。
持郎なったことあるんですか。
持郎持ちなの。持郎こそ再発とかするらしくて、
あ、まあ、
持病に近いと思うんだけど、
はいはい、
なんかね、肛門とは別に穴、管ができて、はいはい、そこから海が出るっていう病気なんだけど、
はいはい、
でそれはなんか感染かなんかでもう一つ穴が開いてできちゃう、管が。でその泌尿器科行って手術したんだけど、まあ、50、60ぐらいの先生、男性の先生で、
はい、
でまあ指突っ込まれてなんだして、で切ったりってやられて、はい、わーってやっててで、そのおじさん先生一人で看護師さん何人かいて、俺がうつ伏せになってて、はい、で1時間ぐらい手術して、
はい、
終わったみたいな、
はい、
じゃあこれで終わりだっつったその先生がサンキューって言って出てったの。
なんすかね。なんすか。管に指入れさせてもらってサンキューってことですか。
いや、この手術してくれたみんなに、
あ、同僚とかスタッフに、
そう、
高橋さんにじゃなくて別に
俺のアナルのオペが終わって、
直接的だな名前。
サンキューって言って出てって
サンキュー、
かっこいいと思ってさ、
いけますね、堀内孝雄みたいですよ、サンキューっつって
ってのありましたわ。
はい、あ、なんかコメントで、
はい、
あの、かがやくクラゲさん、
あ、かがやくクラゲさん、
インフルエンザ中にマックとか食べてたんじゃないですか、うん、インフルの時って暇ですよねって。
あ、
僕マックは食べてないんですけど、うんうん、ピザは頼みました。
もう食べていいもんなの。
もう全然大丈夫じゃないですか、だってもう食欲も衰えなかったし。
あ、そっか、うん、
外出ちゃダメって言うから1日目にすっごい買い込んだんですよ、病院の帰りに。
ああ、そうだね。
だけど、まあ、2日ぐらいで亡くなって。
うんうんうん。いや、早っ。早いね。
もうだって
別に。全然買い込んでないじゃん。
全然寝てなくても大丈夫だったんで、うんうん、深夜まで起きてたんですよ。
へ
え。だからそうすると、もうお腹減っちゃうじゃないですか。
そっか。
うん、で、青海四天王ヨーヨーさん。
はいはい。
公平を傭兵と定義する、うん、傭兵をヨーヨーと定義する、うん、珍しい名前なら仕方ないなとか思うけど、
ね、いや、なんて言えばいいんだ俺マジで。普通にさ、傭兵ですって言っても言うの角立ちそうでさ、でおばちゃんだからさ、ね、そんな見た目老けてないよ、なんかさ、名前忘れちゃったみたいなのも気づかせるのもなんか悪いじゃん。
そのおばちゃんのことを公平さんって呼んだらいいんじゃないですか。
ああ、どういうことよ。どういうことよ。
公平さんっつって、うん、いや私公平じゃないわよっつって、僕も公平じゃないですよっつって。
なるほどね、うん、あ、ちょっと皮肉じゃないそれ。
あ、皮肉ですかね、
分からんけど、
まあ、基本的に僕性格悪いですからね。
いや、そうだね、
うん、それ、そういうのにじみ出ちゃう、うん、
顔がそう
ありますけどね、
いつか
ね、顔がそう
って、つるんの顔みんなが見るとき俺の言ってること分かるはずですよ。
本当ですか、
ね、
まあ本当に体調も治ったんで、
はい、
今バンバン外出て出歩いてますよ。
うん、うん、で何、どんくらい普通に外歩いてんの。
なんかもう野に放たれた猛獣みたいな感じで、もう街を練り歩いてますね。
練り歩いて、
なんかもう獲物を探す目をして
しながら、そんな歩き方ないでしょ。
おらっつって、そうそう、うなり声上げながら歩いてます。
そうですか、
はい。でね、僕あの思ったんですよ、うん、歩いてる時につい癖でやっちゃうことがあると。
はいはいはいはい。
これ、うん、あのちょっと皆さんに共感できるかどうかみたいなことを聞いてみたいんですよね、うん。
ああ、はいはいはい、そういうことね。
はい、
俺あるよ。
あります。じゃあちょっと高橋さんからどうぞ。
俺のターン。
はい。
街歩いてる時つうかさ、
はい、
これ共感できますかって話でしょ。
そうです。
あれだわ、歩道を歩いてるでしょ。
はい。
でその時にガードレールがあるじゃん。
はいはい、ありますね。
でガードレールがさ、なんていうの、はい、柱と柱で繋がって、そこになんか板が噛んであるじゃない。
うんうん、はい、そうですね。
俺歩いてるとき、その棒のところを踏まないようにしてる。
はい、その足を、こう左足を例えば一歩先に出すときに、ちゃんとそのガードレールの支柱の延長線上の線を踏まないように踏み越えるみたいな。
延長線上、そう、真横から見て、そうね、
あ
っていうやつ。
あの足が地面につく位置が、うんうん、その支柱の延長線上にかぶっちゃいけないみたいな。
そうそうそう、ルールじゃないけどそういう癖ある、
はい、実は僕もあるんですよ。
何、
あのバスとか乗ってる時に 向かい側にから車が来るじゃないですか。
バスとか乗ってる時に、うん、対向車線の車、
対向車線の車を見てる時に、うんうん、対向車線の車が自分の真横を通り過ぎるまで足を上げるっていうのがあるんですよ。つまりその車を飛び越える感じですよね。
対向車線っていうことはすれ違うよね。
すれ違います。その一瞬足を上げる。あと電信柱
浮かすってこと。
そうです。電信柱のところも、それこそあの高橋さんが今言ったガードレールの支柱の延長線上じゃないですけど、その電信柱の延長線上に足を置いていてはいけないっていう。
置いていってはいけない、
はい、ちゃんとそこはまたぎ越すというか飛び越すみたいな感じで。しかもまあバスなんで自動的に進んでるじゃないですか、
うんうんうん、
その時に足をちゃんと足を上げて、はいはいはいはい、そこを飛び越すみたいなっていう癖があ
ります。伝わるかな。
だから歩いてる時も結構そうですね。タイルがここの2連続のタイルは踏んじゃいけないけど、1個だけポツンと両端という両端とかその周りに1個もタイルがないタイルを踏んでいいとか。
おお。
これ共感できる人いますかね。
何言ってるか分かる。
タイルはまだしも、あのまあ、ちょっと何言ってるか分かんないっていうのも多いかもしれないですけど、うんうんうん、歩いてる時何かをまたぎ越してしまう。
あ、だから
それがやめられないとか、
これでこれだ。僕ここの収録場所まで電車で来てるんだけど、はい、ホーム降りるじゃん、
はい、
で横に電車止まってるじゃん、
はい、
まあそれの横歩いていくわけなんだけど、はい、電車の思い出してほしいんだけど、側面ってさドアがあって、
はいはい、
ドアの終わりがあって車両の壁、車両の側があって窓があってみたいな感じでしょ、はいはい、で窓またドア、ここのここのって言っても分かんないと思うけど、ドアのさ、
はい、
つなぎ目、窓のつなぎ目、そうそうの線、ね、はい、あるじゃん。それは踏まない。
あ、僕それはねあれなんですよ、連結部分。
ちょっとこれ伝わるかね。
電車がバーって走ってる時に
連結部分、うん、
連結部分って結構深い溝になってますよね。
結構深い
よ、ね、真横から見ると、うんうんうん、そこを自分の前を通過するときに、つま先が地面についていてはいけないっていうか、うん、そこをちょっとつま先クッて浮かせて両足そこ飛び越すっていう。横スクロールのゲームみたいな感じなんですよ。
あー、そうだね、そう、そうなんよね、わ、うん、かる、まあ、
自分がマリオだとしたら、
うんうんうん、
ピョンとそこだけ飛ぶみたいな。
あー、伝わるんかな。
どうでしょう、伝わってほしいんですよね。これ
どういう話、これ癖、癖か、
癖っていうか、なんかもう自分ルールというか、それをしないではいられないみたいな。
あ、だからあれだよ、多分これ有名な話なんだけどさ、
はい、
こっちは車乗ってる時に、はい、ウインカーのカッチカッチカッチってあるじゃん、
はいはい、
それがなんかそこら辺の周りの車とウインカーのカッチカッチのタイミングが合うのを待ってるみたいなやつでしょ。
それはちょっと僕は分かんないです。それは分かんないです。
え、本当に分かんない。
それは分かんないです。
これテレビで誰か言ってたの、芸人の人が。
え、待つってどういうことですか？
だからカッチッカッチってさ、はい、車によってちょっとスピード違うんよ。
はいはい。
で、それが一周だかなんだかしてるときに、カッチッカッチが、同じ、同時になるの。こっちの乗ってる車と、そこら辺にある車のタイミングは。それが気持ちいい。
あ、こっちも車に乗っててウインカー出すってことですか？
そうそうそうそう。
あ、なるほど。そのタイミングが合うで言うと、僕、貧乏ゆすりがあるんですよ。
何？
自分の貧乏ゆすりなんですけど、普段そんなしないんですよ。ただ、トイレ行って、座ってるとき、ちょっと、つま先立ちになるというか、かかとを浮かすと、なんか足が痙攣みたいな感じで、両足がバタバタバタバタバタバタって、ちょっと貧乏ゆすり始まるんですよね。
おー、なるほど。疲れるもんね。
そうなんですよ。なんで最初は、両足、同じリズムなんですよ。バタバタバタバタバタバタバタバタで、同じリズムなんですけど、たまにずれてくるんですよ。バタバタバタバタバタバタバタって感じで、左右交互に上下上下になってる時があって、そっからまた徐々にだんだん左右でリズムが合っていくっていうのがあって、バタバタバタバタバッタンバッタンバタバタバタバタバッタンバッタンっていうのがあるんですよ。それやると、うんこ出すの忘れます。
いや、うんこじゃねえか、お前。うんこって言う。
そっちの方が楽しくなっちゃって、出すの忘れるっていう。
それなんでつま先立ちすんの？
つま先立ちになりません？まあ、ちょっと
足短いから、
うちの、いや、そう、うちの家のトイレが狭いっていうのもあるかもしれないですけど、もうすぐ壁なんで、
結構、じゃあ俺それ、
膝がつきそうになるみたいな。
俺それで行ったら、 俺多分誰にも言ってないと思うけど、
はい、
俺トイレ洋式だけど、はい、その上にしゃがみ込む。
あ
ーだから L みたいな、デスノートの。
デスノートのやつ。
そう、座んないの。
わかります、わかります。
昔から。
お尻つくのが嫌だ。
いや、そういうわけじゃない。そっちの方が開きがいいから。
ああ、でも、理想の体型としてはそうらしいですね。トイレするときの理想の体型としてはしゃがむ。
要は和式スタイルでやってるの。
ああ、なるほど。
でも、ただ、打点が高いから、跳ね返りがあるんですよね。
打点が高いから。
それだけはちょっとごめんなさい。そこは不便です。
すっごい落ちるってことですね。
そう。
高度が出るから。
側、向こうからの帰りも。そこは、だからすいません。
ああ。まあ、多分、TOTOとかもそこまでの跳ね返りは、計算してないでしょうね。あの、偽便っていうのがあって、
偽便？
あの、トイレの形状とか、水の溜まる量とかを、決めるときに、ひたすらひたすら、あの、便に見立てたものを、水の中に落とす人がいるんですよ。
あ、確かにね。
そういう、あの、地道な企業努力をやって。
何それ？あ、確かに必要か。
一番少ない水で、より流れるとか、跳ね返りが少ないとかっていう研究をずっとやってる人がいて。
偽便？
偽便。あの、僕が見たのは赤いんですけど、ゴムみたいな。あの、からし明太子みたいなやつをずっとひたすら水の中に落としてる人がいて。だから、
すごい、
その人の努力を高橋さん無にしてるっていう。
いや、じゃあ、その人努力してんならさ、俺のさ、スタイルもさ、
あ
れじゃん。それこそ、その偽便をさ、もっと高くから、落としてみてよ。
様式の上で和式スタイルをやる人のための。そうそうそ
う、いるはいるんじゃないかな。
ああ、まあ、いるかもしんないですね。で最近トイレの進化目覚ましいですからね。本当に台でも、シュッパンで終わりみたいな。流すときに。
ああ、水、
昔は
少ない水で流すみたいな。
前とかだったら、じゃーってずっと延々と流れてたじゃないですか。
ああ、そう、
ね。今時もシュッパンですよ。
知らん。知らねえ。
あの、コメントが来てます。
シュッ
パ。青見してんのよよつさん。
青見さん。
共感できたらリツイート。
え？何？
っていうハッシュタグをつけてくれ
た。ああ、なんだなんだ。
歩くときに自分ルールで進む。かっこ、まるまる踏まないように飛び越えるなど、言葉だと伝わりにくいですけど。
ああ、だ、そうそう。
踏切のカンカンカンと音が重なるのを待ったりします、
ね。そういうことよ。
音に合わせて指を動かしたり。ああ、
こういうことよね。
そうそうそう。なんかあるんですかね。なんか、こう、自分の中のリズムというか、本能が刻むリズムみたいなものが人それぞれなんかあるのかもしれない。
だから、俺がさ、あれよ。ベンチに座ってるとするじゃん、椅子。
はい。
で、その向こう正面に車が走ってる道路がある。
はい。
で、俺はそのベンチで待ってる、車が動いてるって時に、はい、俺のこの足の直線上、
はい、
まっすぐ、はいには、はい、タイヤが来た時は俺足浮かす。
ああ、わかります。で、あの、
足浮かすっていうかタイヤがないところ踏む？
わかります。車前後にタイヤありますよね。横から見ると。その真ん中を踏もうとします。
ああ、そういうこと。
パンパンパンってこう。
そう。だから、そう、バスとかだったらね、のまあ、ちょっと2、3回踏んじゃう、踏める
スパンが長いから。
そう。
踏めるんですけど、普通の軽自動車とかだと結構そこに難しいっていう。
これってなんていう現象なんだろうね。
なんかそういうの研究してる人とかいないですかね。
偽便みたいにね、そういう知らないことを勉強してる。
そうそうそう、あの自分の本能のリズムをなんか
そんな
やってしまう。
本能のリズムっていうワード。
ちょっとバレました。
俺もうさっきスルーしたけど、もう一回来たね。
そう、
本能のリズムって何？
なん
そんな強い言葉だと思ってるの？
いやほら、あの野生の動物とかって結構本能で
やるとか、
そういう話多いじゃないですか。人間って結構忘れてる部分とかあったりとかして、本能が垣間見えるところってないんじゃないかな、少ないんじゃないかなって思うんで、そういうところに本能を絡めていきたいっていうのはあります。そういうところこそ、あの例えば、まあ、自分でリズム刻んじゃうとか、
本能のリズム、
あの車飛び越えちゃう、歩く時の自分の独特のリズムがあるみたいなのが人間の本能なのかなって思ったりしますけどね。
だみんなじゃあその本能のリズム持ってんのかね。
持ってるんじゃないですか。
これ誰にも喋んないじゃん。
喋んないですね。考えてるだけですよ。
考えてる、そうだよ、やってる、いつからだ。
でやってるだけ。僕多分一番記憶にで古いのは小学校の時、
うん、まあだから小学生の時はさ、なんか色の違うタイル踏んだら死亡とかさ、
はいはい、
あの横断歩道の白いとこしか渡れないみたいなやつ
あったじゃん。ちょっとゲーム性がありましたね、小さい時は。ただ最近はなんか使命感みたいな、義務みたいになってますね。
うん、だから確かに今俺 座ってるけどさ、
はい、
このテーブルのテーブルがあるんですけど、はい、目の前にの足に足の直線上に足置きたくなくなったの。わかる。
確かに今この、まあ、映像がないんで伝わりにくいですけど、すごい行儀悪い座り方してます。なんかもう態度でかい人みたいになって
る。もう足のそう机の足の線の直線上に俺の足置きたくないみたいな。
あと机の天板とか机のこの
上ね
天板の、はいねうんうん、木目調の天板とかだと、はい
うんうん、
横にこう線が入ってたりするじゃないですか、
うん、あるね。
その線の中にボールペンを置くとか、
ああ、
うん、なんかこう線に対して垂直になっちゃいけない、
あ
水平に物を置くっていう癖もありますね。
なるほどね。
あプリントとかはその線に上の紙の上を合わすとか。
何それ、それ細かいっていうか、
ね、ついやっちゃうんですよ。なんすかね、
なんだろう、これなんて言うんだろう、
何かの基準に合わせたがるのかな、
人間っていうのは、
うん、かもしれない、うん、ということで本当にこういうことを人には今まで言ってこなかったけど、実は私も実は僕もみたいなことがある人はぜひツイッターで教えてほしいです。
そうです
ね、うん、もうぜひ共感してほしいというか、まあ共感者ゼロでも僕と高橋さんは共感してるんですけどね。
まあ意味はわかる、うん、言ってることの
言ってることの意味はわかるみたいな。
なんかめっちゃありそうだけどな。
ありそうですよね、探せばいろいろ他にもありそうな感じします、ね、
カレーは絶対俺、
はい、
ご飯が左だわ。
あー僕はちょっと違って、
うん、
ココイチで5年半バイトしてたんですよ。
はいはいはい。
ココイチってルーを手前に向けるんですよね。
え、どういうこと、お客さん出すと、
お客さんに向けるんですよ。つまり左右でルーを分けるんじゃなくて前後で分けてるというか、
ほうほうほう、
に向けるんですよ。それが一番綺麗に見えるんですよね、カレーって。
ルー側から見た方が、
ルー側をこう手前にして、
へえ、
トッピングとか乗せるとき、例えばとんかつとか乗せるときにご飯の上にボンって乗っけてルーを手前側にかけると綺麗に半分に分かるんですよ、とんかつの上でルーとかかってない部分が。まあそういう理由かどうか分かんないですけど、
それかあれなんじゃない、俺みたいにさ、ご飯は絶対右とかさ、ご飯は絶対左、人っていると思うから、はいはい、それを
勝手にこっちは決めないみたいな。
そうそうそう、っていうのはあるんじゃん。
でも確かに出した後に絶対に90度曲げる人いましたよ。
絶対そうでしょ、うん、
あこの人右だな、この人左だなとかありましたよ。
あと俺お釣りで千円札渡すとき、
はい、
お客さんが取るじゃん、
はい、
っていうときにあえて逆に渡す。お客さんがもらうときに夏目漱石の顔が反対側向いてる風に渡す、はい、
夏目漱石ちょっと時代出ましたね。ちょっと時代出ましたね。千円札渡してた時代の、あれが出ましたね。
夏目漱石、ちょっと今少ないか。今、野口さん。
夏目漱石、今時もらうと、これ、本物ですかとか言う人いるらしいですよ。
ちょっと。
もう新人類。
お茶目な部分が出ちゃった。かわいらしい部分出ちゃった。私の。
出ちゃいましたね。
もういいや、この
話は。わかりました。
いやだからそれ持ったらそのままお客さんは頭を上にスタイル入れられる、
わかります、それ僕もやってました。むしろ、ね、お札を横向きに渡さないで縦向きに渡しました。
それね、聞くわ、
うん、
なんなんそれ。
そうした方が、
うん、
手でもらうときに、
うん、
縦の方がもらいやすいんですよ。
え、
手を
縦向き
にお札をもらうときこうスッ
とそのままいけるってことか。
そう、手をそのまま
伸ばすだけで、
伸ばしただけで
縦に線が入るだけだもん。あ、横になってるとちょっと手首
返さなきゃいけないんで。
ああ、そういうこと、うん、甘やかしてるね。
いや、これがサービスですよ。これが接客ですよ。
そう。
僕、見た目的に接客とか絶対ダメそうだよねって言われるんですけど、
うん、
できなくないんですよね。まあ、好きか嫌いかで言ったらあんまり好きではないですけど。
俺、絶対嫌いだわ、接客業。
いや、でもクリーニング屋やってるんですよね。
クリーニング屋マジ楽だから。
出た。
マジで楽。
クリーニング屋接客ないんですか。
ほ、あんなほぼないよ。
ないの。
ないないない。
受付だけ。
受付して服パッと見てお疲れしたみたいな、ペッ
て。お疲れした。
だって一日さ。
だから公平って呼ばれるんですよ。
なんでだよ。
だから名前間違えられるんですよ。
一日売り上げ2万とかだよ。
あ、そうなんですか。
すごくない？どこで採算取ってんの？
2万円。
これ本当にプライベートの話で申し訳ないんだけど、
はい、
1日の平日の売り上げが2万円でバイト2人入ってる俺と、
はいはい、
もう1人とか絶えずで8時間働いたらその人8000円じゃん。俺は5時間とか出るから、
はい、
そこでバイト代1万5000円違う、1万3000円とか出るわけじゃん。で売り上げは2万円じゃん、は
い
は
い、
電気光熱費、
まあ、単純に考えたらあと7000円しか残ってないものをどうするのかって話ですよね。
どこでペイしてんだろう。
どうなんですかね。ただでもそれって結構チェーン店とかのクリーニング屋ですか。
いやいや、オレンジっていうところです。
オレンジ自店舗でクリーニングやってます。
いや、一応工場があるんだけど 5、6 個店舗があって、
ああ、うん、多分その窓口的な役割だからそれでいいんですよ。多分全部合わせての
でかいとこがあ
るの合わせての利益で多分出してんじゃないですか。うん、まあ、クリーニング業界には別に明るくないから分かんないですけどね。適当なこと言いました。
ちょっと聞いてよ。そう、
はい、
この前さ
急に来ましたね。
急にちょっと僕にもさ、
はい、
ファンがいるっていうことが発覚しまして、すいません。
お前ですか。今までいなかったんですか。
いや、いた
ファン第1号
1号じゃないよ。何人もいたんだけど、
はい、
久しぶりに
お
これファンやんっていう。
ファン来ましたね。ファン
で僕さ、アベーマTV の最低男総選挙って出てるじゃん、
はい、出てますね。
これさ、今度ちょっと関係ないんだけど企画でさ、はい、卒業写真が欲しいみたいなこと言われてて、
はい、
で俺卒アルなかったから家に、
はい、
地元の友達に、
はいはい、
俺の卒アルの写真だけ撮って送ってくれっつって、
はいはい、あ、私立ぬったり高校の
北高校です。ぬったりだよ俺の地元。
そうそう、
北高があれ、
ね、
最近さ新潟でいじめ動画が上がったっていう高校が あれ俺の母校。
おお、やばいとこにいましたね。
偏差値低い。いやで、
はい、
その高校の時の友達に久しぶりに連絡取ったら、まあ番組使うんだっつって、うん、ああなんだっけな、ああ、あのひでえ番組みたいな、はい、
あまあそういう認識ですよね。
やっぱそんな認識なんだ、
うん、
なんかさ地元の人はさテレビ出てる友達とか
はいはい、
どんな感じのテンションになると思ったら、なんかさ、あのひでえ番組
全然なんかこう、芸能人扱いしてくれない感じですよね。
見下されちゃってさ。
だって高橋さんあれですよね、結構毎回ちょくちょく出てるし、
うん、
コメントとかでも活躍してるのに、
うん、
今日の最低男たちはこの方ですって言って、うん、最初 あのメンバー紹介みたいな時に映んないですもんね、
あ
高橋さん。うん。オンエアだと。
まあ、だ準レギュラー。
準レギュラー。
いや、まあいいんだけど、まあそれがあって、はいはいはい、この前生放送であって、その生放送中になんか知り合いの女の子を呼べるかみたいな企画あったんですよ、
はい、
見た人もいるかもしれないけど、でその時にツイッターでつながってたフォロワーに俺 DM 送ったりしてたの、
はいはいはい、
でもその番組中に呼ばなきゃ企画成立しないし、うん、なんか返事が一つでもあれば、
はい、
なんか盛り上がりになるしっつって、
うん、
でなんかアイコンも何人か送ったんだけど、一人がアイコンがアニメの可愛いキャラクターで、
はい、
もう完全な女だなと思ったの、
はい、
で
ちょっと待ってください。ツイッターのアイコンで、
うん、
アニメの可愛いキャラクターで、女性ってなんで断定できるんですか、
う
ん、
そういうね、判断早いのよ。
いや、
ツイッターのアイ
コン。早すぎじゃないですか。
で、番組中に送って、今こういうことやってるんだけど、うん、来てくれませんかって、
はい。
で、番組視聴者でもあるわけだから、遊びに来ませんか、はい、みたいな感じで。
はいはい。
いた
の。でも結局、放送時間内来なかったですよね。うん、僕、番組見てましたけど。
あ、生で、まあ、そうそう、来なかった、来なかったんだけど、その、後日返信があったの、やっぱりその、送ってるか、俺 DM。
あれですか、本当はスタジオの前まで行ったけど、
うん、
直接高橋さんに会うの恥ずかしくて入れなかった。
いや、なんでだよ。いや、そういうわけじゃなくて、普通になんか、気づかなかった、うん、ツイッターの、所詮 DM だから、LINE のアイコンみたいにピンってくるわけじゃない。
なんだ、なんか、せめて収録終わるまで待って、うん、高橋さんに電話待ちみたいなことをして、
うん、
まあ、結局先に出てきた他の最低男たちに持ち返されたみたいなの話が聞きたかったんですけど。
いやいや、そんな話したくないよ。
あ、そうですか。
なんで俺のファンが取られんの
最低はどっちだみたいな、
うん、いやでね、
はい、
その人がメール来て、なんか番組見てませんでした、
うん、
気づけませんでしたって来たから、
はい、
まあこれこれこういう理由で DM 送ったんですよって言って、
はいはい、
でまあ一応確信欲しいから、なんとなく、うん、なんかすいませんでした送っちゃって、ちなみに男ですか女ですかみたいな軽い感じで、ライトな感じで、はいはい、性別確認、はい、
そしたら
ってたの。したら大学生の18歳とかで、ごめんなさい男ですみたいな。
男、
いや男かい。男が DM で返事返すな。
やっぱり判断早い。
そう。 で、結局男だったんだけど、あ、そうですか、はい、じゃあこれからもでも、その、なんていう、うん、番組見てくれてるわけだから、はいはい、よろしくお願いしますって、メール返したら、めちゃめちゃ、返信、長い返信が来たの
よ。お
もう、何スクロール。
源氏物語ぐらい。
めっちゃ。スクロールする長さで言ったら多分、50センチぐらい。
50センチぐらい。
わかる？
わかります、ね、
の量、文面。
トイレットペーパーだと何ロールぐらいですか？
ね、3ロール。どういうことよ？
あの、ちゃんと拭き取れるぐらいの長さとか。
あ、そうそう。いや、ちょっと少ない。知らんよ、俺の。
わかりました。
いや、
まあ、
で、そんぐらい、めちゃめちゃ熱いメール来たの。
はいはいはい。
それがなんか、ちょっと見る。ちょっと見てみ。
あ、見ますか、じゃあ。
ちょっと自慢
どんぐらいですかね。
え、
まあ、結構長いってそう言われると本当に長いですかね。
一応つまんで言うけど、うん、
いや本当に源氏物語ぐらいないと僕長いって認めません。
源氏物語の長さ知らんわ。
何ロールですよ、巻物が。
さ
あどんぐらいなんですかね。
僕はアベマ TV を見て高橋さんのことを初めて知ったんですが、はい、番組の中で他の人とは違ったものを感じて興味を持ちました。
お、
他の人はいかにもチャラくて女遊びしてそうですが、高橋さんから一切そんな感じはしません。
まあ異色のキャラで出てますからね。
あんな感じなのに紐としてちゃんと生活してるなんてすげえって驚きました。普通じゃ無理じゃないですか、紐なんて。
なんか感心するとこが違う気がするんだよな。
高橋さんはやっぱり魅力があって、それが正当に評価されてる形になってるんだなと思います。
女性にね、女性に。
これからの時代は今までのような固定された生き方が崩壊していくはずなので、むしろ高橋さんのような能力を持った方が生き残っていくんだと思います。最近コンビを解散してしまったようですが、残念ですけどこれからも高橋さんの生き様を貫いてください。きっと今回の患者さんも解散もなるべくしてなっていて、人生レベルで考えたらプラスに働くものだと僕は勝手に推測しています。これからも応援します。すごくない？
すごい熱いですね、これ。なんか分析してるし。
が大学生の二十歳の男から来たな。
なんか真面目なのかな、それとも真面目もう言っちゃってんのかな。
すごい尊敬されてんだよ俺の。
尊敬されてますね。
むしろ初めて
彼も紐になりたいのか
じゃないかな。だから俺初めてあの番組出ていいなと思ったことがあったんですよ。ずっと紐だ紐だ出てて、誰からも人気のないの、う
ん、
俺は。
もう女性ファンなんか。
マジでない。
絶対できないだろ
うっていうぐらいの。マジクソみたいな出方してるじゃん。
だから他の人はチャラくて。
他の人はさ、チャラくてなんかバーとか、ホストとかやってるから。
うん、遊ぶぐらいだったら、みたいな感じもあると思うんですけど、高橋さんリアルに、え？みたいな。
そう。
感じになり、なってますよね。
実はそうだしな。
実際そうだし。じゃあ、紐人生脱却ラジオにします
ね。これは、したい。
脱却ラジオにしたい。なんか違う話と噛み合っちゃった感がありましたけどね、今。
でも、
どういうこと？
でも、すごいいいことがあったよね。うん、で、彼が50センチぐらいのメールで来たから、
はいはいはい、
俺も50センチぐらいの返信したの
よ、うん。同じ熱量で。
うん。この文章に対してこれみたいな、ずーっと書いて。30分ぐらいかけて丁寧に書いたら、はいはいはいはい、そっから一切返事来ない。なんなん？なんなん？
いや、まあ、向こうからしてみれば、自分から送ったメッセージに、帰ってきたで、もう終わりになってるじゃないですか。まあ、自分から送って、帰ってきて、ワンセットみたいな。
満足な。
満足して
ん
じゃない
ですか。俺、だからさ、普通に帰ってきたらさ、うん、こいつさす飲み行きたいぐらいだもん。
ああ、
マジですか？いや、こんな人いないじゃん。
いないですね。珍しい。っていうか、なんか、珍しいっていうか、異色、うん、
もう。いや、そうよ。
やっぱ高橋さんのファンってそういう人なんですね。
なんかこう、
ちょっと、ずれてるというか。いや、別にその人を悪く言うわけじゃないけど。
何を知っとるんじゃ。
その人を悪く言うわけじゃないけど、なんかこう。
まあ確かに普通じゃないわな。
うん。高橋さんも結構分析したがりますよね。
何？
番組見てると、いや、こうだから、こうなって、だからこそ俺は紐でいけるみたいな。
ああ、そうか。まあまあそうだね。一応感情、うん、感覚だけどね。あれ見た人いんのかな、うん、あ、見た人もいるってね。
あ、青見さん。
はい。
アベマ TV 初めて見たな。
うん。
ツイッターとかやってないだけで、高橋さんもっとファン多い気がするけど。
あ、そう。
ちなみに私も高橋さんが一番番組内で目立ってると思った。
いや、でもさ、めっちゃ滑るからね。俺。
そうですか。
怖いよ。怖い。受けはしないじゃん、基本的に。驚かれるのがいいの？ あれって。
まあ、なんかこう、ぶっ飛んだ話っていうよりは、 なんか高橋さんのなんだろうエセひも理論みたいなのにみんな丸め込まれるみたいな。
あ、怖いんよね。裏話みたいになっちゃうけど。
はい。
なんか
いいんじゃないですか、裏話しちゃって。
ちょっと喋っていいですか。はい、
どうぞ。
なんかください。毎回お題が2つあって、1つ1回企画があるみたいな番組流れ、はい。このお題についてみんな話す、このお題についてみんな話すで企画があってエンディングみたいな。
はい。
流れでいつもお題に対し2つに対してこっちがエピソード持っていくんですよ。
はい。
ディレクターかなんかに誰か送って。うん、でじゃあこの話で行きましょうってなって、じゃあいざ本番って始まるんだけど、実際そのお題に対して当てられる人っていうのは本当にブラマヨさん、司会のブラマヨさんとかサッシーさんとか現場で決まるから、は
い
は
い、
うん、
その時の裁量みたいな。
そうだから、これを話すかどうか分かんない、はいはい、2ついくのか、
うん、
どっちかなのか、どれで来るのか振られるのか、うん、でやっぱりお題2つって言っても弱いのって絶対あるから、どっちも自信あるエピソードじゃないの。
はいはい、
みんな
まあ、どっちか弱かったりとか。
そうで弱いの当たっ、一つ目のお題で俺の話は弱いな
、はい、
怖い喋んの、うん、っていうのに当てられたりするの、
はい、
でペロペロって話すやん、
はい、
であんまりじゃん、
うん、
でその時にブラマヨさんとかは、あ、今日高橋ダメやなって思って、そっから当てられない、
うん、あ、
でその俺はもう早い番組の収録の早い段階からもうすでにへこんでる状態でエンディングまで
行く。クマもすごいしね。
そうで、それが1回目の収録で2回目の収録がその後にあるんなら、2回目の収録俺へこんだ状態で行くのよ。
1日2本撮りとかの時に。
とかの場合。で、へこんだ状態で、じゃあ強めのエピソードが当たりました、1回目のお題のやつで。はい、って言ったら、でも俺はへこんでる状態だから結局うまく話せない。
なんか負のスパイラルにハマる感じですね。
みんなどうしてんの芸能人。
多分、プロというか、すごい人っていうのは、どっちも自信あるエピソードだと思います。
いやもうないや、もう
作りましょう。じゃあ、
いや、まあ、
ないんだったら作るべきですよ。
ちょい作ってんのもう。
あ、そうなんですか。
もうこれはダメだ、やめよう。やめとこう。誰も作ってない。
なんか変なこと口滑らしそうになってましたけどね。はい、
なんじゃいほんで、
なんじゃいほんでって
次はなんじゃい。そう、ファンがいたって話です。
ファンがいたって話ですね。
やべも TV も出てるっていう、うん、ギャラだけ言おっか。別にいいか、そんなのは。
言っていいんだったらいいんじゃないですか。
別に俺はいいけど、13,000円。
おお、
1回で。
僕がアルバイトしてるカフェの1日の日給と同じですね。
あ、そんな働いてんの。
働いてますよ、だって13時間ですもん。
あ、そうなんだ。
うん、
だからまあそういう結局拘束時間2時間ぐらいで、じゃあ1回の収録で13,000円するじゃん、
うん、
確かに時給で言ったら7,000円いかないぐらいなんだけど、うん、
はい、
トータル世間的なやつで評価、うん、
はいはい、
見られる目イメージマイナスなのよ。
ああ、13,000円で
俺の出方じゃね、
そういうイメージがつくのは辛いと。
あ
じゃあいくらぐらいだったらそういうイメージついてもいいですか。
5
すげえでかい。
5欲しいな。
もうこの顔見せてあげたい、この5って言った時の顔。
5やで、
うん、ひょっとこみたいになってた。
どんな顔だよ。じゃあ、
はい、
次のコーナー行きましょう。
行きましょう。
はい、これやってきて。このコーナーは僕とつるんが互いに相手にやってきてほしいことを出し合い、それを実際にやってくるというコーナーでございます。
はい、
前回僕は、つるんからね、水を飲まずにラーメンを完食。で、つるんは前回からの持ち越し分、はい、ベターっと開脚と写真を撮って賞に応募の宿題が出ていました。まずはそれぞれの答え合わせをしていきましょう。
はい。
では。
じゃあどうしましょう。まず、なんか変な、はい、なまっちゃいましたけど。
まず
、うん、まず、まあ、持ち越し分の僕から行きましょうか。
そう
ベターと開脚。
あれが12月にお願いした。
12月
でしたっけ ?11 月だっけ
?12 月ぐらいですね。
次回の収録まで1ヶ月ぐらいあるから、うん、それまでに、開脚をしてくれっていうね。
そうですね。1ヶ月でベターと開脚できる本みたいなのがある
から、どんくらい、毎日ストレッチやれば柔らかくなるっていう体だ、うん、話じゃん、あれの本って、
はい。
で、つるんがめっちゃ体硬かったじゃん。
はい。
だから、じゃあ、健康にも多分いいだろうし、ツルーと開脚、はい、ベターと開脚。今、ツルーって開脚って言って
た。ツルーって開脚ね。
ツルー、ツルーの。
はい。
まあ、ベターと開脚した方がいいんじゃないかっていう。
はい。で、僕は、一応、
あれから、
ストレッチやってます。
毎日。あ、ほん
と。ただ、うん、ちょっと辛い時もあって、
うんうん、
まあ、本当にストレッチやってたんですよ。ちゃんとね。
うんうん、
やってたんですけど、 まあ、今まで本当に硬かったり、
うん、
あの全然ストレッチとかやってこなかったせいで、
うんうん、
ストレッチ急にやり始めたらなんか筋肉痛みたいになったんですよね。
ああまあまあまあまああるでしょう。
それそのせいで、うん、なんか前よりも曲がらなくなるみたいな時期があったんですよ。ちょっとでもそのベターと開脚の本を参考にしつつやってて、で僕ができたかできないかっていうのはその本の、 あのいい悪いのではないってことだけは最初に言っておきますよ。
本じゃないっていうこと。
もちろんあのやり方とかね、
うん、
多分自己流でアレンジしたところもあるし、
うん、
それにちゃんと乗っ取ってやったわけではないのでその本のせいではないっていうことは言っておきますよ。だから僕が開脚できてなかろうがその本のせいではないと。
やってみいいから今やって、
はい、
写真あげますんで、
はい、
ちょっと皆さん聞いてる方、
はい、
前回の写真っていうのも一緒にあげる。
前回の写真も
その宿題出す前の体の硬い時の写真
一緒にあげますか。
前撮ったじゃん、
はい、
で今ちょっとリアルタイムで撮ってやろう、
は
い、
い
いね生放送っぽい。いいよこの巻き込んでる感じ。
D に写真撮ってもらって
D お願いします。
高橋さん実況。
はい、前だって全然だったじゃんね。
前
ティディベア、
そうティディベアみたいになって、
ティディベア事件
全然だったんですよね。
クソみたいな。全めっちゃそこでいきます。さあ今つるんがね、前回本当に全然体ね硬くてつかなかったんだけど、あちょっと今ストレッチして体なじませてから結果出そうと。でも1ヶ月ストレッチしてきたわけだからね、多少は。
そうなんですよ、多少はあって、
ま、曲がるんじゃないのかな。さあ座ってみて、前が本当90度ぐらいで終わってたもん、
まあ、足の開きは変わってないです。
まあ足の開きは変わらない、まあ要は体がどんだけ床に対して近くなるかってことだもんね。
う
ん、あもう一回ストレッチ。あいいですね、ちゃんとジーパンの股にちょっと穴開いてるよ。うん、そこそこ下のほら
やばいですね、
玉筋がちょっとはみ出るかもしれない。
やめましょうやめましょう。
じゃやってみましょう。そこで写真撮るんでちょっと皆さん後で
このぐらいだったと思うんですよ。
あ前回の今角度をちょっと再現してくれてます。じゃあ一回ストレッチあった、その結果どうぞお願いします。はあ
これがこれが限界でした。いや
は
ちょっとね自分でもびっくりしたんです。
全然できてないですよ。ちょっと写真ちょっとあげよう。
自分でもびっくりしました、この柔らかくならなさ具合。
ビフォーとアフターがわからん
ちょっと自分でもビフォーとアフター比べるの怖いんですけど。
ひどいね。本当にやってた？
やってましたやってました。
どんくらい？5分とか？
あの寝る前に、まあ、その何セットとかって言われてる
何セット
のをやってました。これをこう、まあ、10秒ずつとか20秒ずつとかそういうのやってて、やってました。ちょっとあの写真あげるんで高橋さん喋ってください。
ショックだわ俺の全然やってきてくんないじゃん。
いややってきてますってい
や本当に
努力の結果が
だって俺はだちゃんと公共欄やってさ、
はい、
わっけわかんねえ。そうだよ、じゃあちょっとその写真あげてくれたらちょっと聞いたのことの顛末、あのさあれあれ、
ああ
化粧水、
化粧水のね。
俺メール送ってさ、まあ結局帰ってきたんですよ。
はい、で事務局みたいなとこ送ったんですか。
送ったちゃんと正式な。で結局あれなんだって、ハンドソープと入れ間違えてたんだって、
はい、ああでもまあ意外とあるあるですよね。
今後の対策として補充しない化粧水の設置をするとともに、スタッフ一同、うん、なんか真面目に努めていきますみたいな
補充しない化粧水ってどういうことですかね。
だからまあ補充しないタイプの化粧水、
うん、
で何か体調に異変がございましたらお知らせいただけると幸いですってメール来て、で俺送ったの、
はい、
これに対して返信ありがとうございますって。やはり化粧水ではなく他の液体だったんですね。ちょっと他の液体っていうねちょっとトゲあるでしょ。
うん、
でこれから利用しようとしていただけに残念です。もう一切行く気ないんだけど最初から。で今回の件はこのメールのみで終わりなのですか。担当職人に伺いますが皮膚科へ行く治療費などはいただけるのでしょうか。新車対応期待しております。
結構なんか攻めてますね。
攻めてみたの。
はい、でそしたら
これか。いやでっていうのことを送ったら、
はい、
まあ、ハンドソープなんで健康被害が出にくいものかと存じますが、何か皮膚等に健康被害が出ている場合はお手数ではございますが、一度お知らせいただいてもよろしいでしょうか、みたいな。
うん。
なんか、かわされてるというか。
まあ、向こうも疑ってますよね。
そう。まあ、嘘なんだけど。う 行くわけねえし、皮膚科、うん、
だってハンドソープですよ。
いやだでもなんかさ、いやでも、うん、でここでもうメール止まったんだけど、もうやめたんだけど、
はい、
クレームって結構パワーいるね。
まあいるでしょうね、
体力。
だって僕クレーマーの人見てて思うのは、別によくないっていう、うん、それ言う方がめんどくさくないって思いますけどね。
いやそう、
多分こうパチンってきちゃうんでしょうね。
あ、
うん、
そうハンドソープでした。だから、
うん、
それ
まあハンドソープだったと。
写真
あ
げ
た。いや今写真あげました、うん、僕としてはね結構変わってると思うんですよ。意外と角度的な、角度的な問題かもしれないけど、
角度じゃないか。
僕としては
写真撮る角度ちゃう。おいやこの写真見ると
これ見ると結構いってるように見えますよね。
ちょっと待って、
でも実際僕の中の
変わってる。これ D の写真のテクニック出しちゃった
これ
急になんで D は写真でさつるん側に寄るん、
なんか構図の妙みたいな。
そうそう何テクニック使ってんの D は。めっちゃ曲がってるようじゃん。
めっちゃ曲がってるように見えますよね。で実際前よりは曲がってる感じするんですよ自分の中では。
えすごいな。でも言っても本当5センチぐらいしか、うん、あれだったよね、変わってない奥行きというか、うん、
まあ変わってないかもしれないけど、
もう写真見る感じ確か
写真勝ちみたいな
写真勝ちすごいね。
そうそうそうそう、
あそう
これ
納得いかんな。
ちょっと本当あの今聞いてる人もあのハッシュタグラジゲンで検索して見ていただくと、構成作家つるんのアカウントで僕のビフォーアフターあのチェックのシャツ着てるのがあの今撮ったやつです、
うん、
これなんか結構成功してるように見えますよね。
そう俺もう何も言えないもん
これ
俺がなんか本当のクレーマーみたいになっちゃう、
本当にやってきたのみたいな感じですごい言ってましたけど、ね、
これ見たえって
結構言ってるんで。
何なんだよ。
そう。
なんだ。
わずかに上空から撮っているっていうね。
うまいですな。
はい。まあ、僕はこんな感じでした。
なるほどなるほど。
はい。ただ、ね、あの、ストレッチは、ちょっと徐々にやってほしいなと思いますね。皆さんは、やる場合。いきなりやると筋肉痛になる。
まあそうだな。
うん。
それが分かる。
はい。
で、僕は、水を飲まずにラーメンを完食という。
はい。
ね、僕、まあ皆さんご存知の通りです。世界一食事中水分を取る男な
ん、うん。自称ですけどね。
まあ本当に、そうそう、ギネス申請しようかと思って、
ね。うん。
で、そんなつるんがね、じゃあ今度はラーメンを水を飲まずに食ってみろっていうお題がありました。
出しましたね。
食ってきました。
お、やってくれましたね。ね。
で、動画に上げるってことになりました、なったんだけども。はい、前、あれですよ、つるんと一緒に、はい。
行ってきました
ラーメン食いに行って、うん、動画撮って
撮影してきました。
で D にボンって丸投げして、
うん、編集丸投げ
編集してもらったんで、この動画を上げようと思います。
はい。
これを見ていただければ結果どうなってるのか、うまくいったのかどうかっていうの、うん、分かる。
まああの放送後に上げようかなと思います、
は
い、
なるほど、
う
ん、タイトルどうします。食事中世界一水を飲む男が水を飲まないでいられるかみたいな。
水を飲まないでラーメン食ってみた、
うん、
とかそういう感じですかね。
そっかそっか、いいね、うん、それにしよう。なんか検索はしやすいようにですよね。
そうですね、まあツイッターとかで、
あそうか、
あの URL 貼っつけて、でまあその動画見てもらうだけじゃあれなので、
は
あ
は
あ、まあ成功したのか動画だけ教えてもらっていいですか今、ちゃんと水飲まないで食べれたのかどうか。
世界一水を食事中飲む男、
うん、
なんと成功しました。ありがとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい。
厳しい戦いでした。
で、本当に辛そうでした。
見てて。
あの、僕が撮影してたんですけど。
見てくれ。
ラーメン食ってる時に、水探してんすよ、この人。うん、目で。
いや、そうよね。
目で水探して。
本当普通にそう。右左見てラーメン
食って。いや、なんか探しちゃうとか言って。あと、やたらスープ飲んで
るし。いや、喉乾くっつってたのに。
そう。
飲むなよ。
なんか喉乾くから水飲むのか、
あ、
物を押し流したいから水飲むのか、どっちなんですか。
水を飲みたいからラーメン食ってる。
じゃあもうあれですね。次は次これやってきてのお題はもうこれでいきましょう。あの水を飲みながらチェイサーでラーメン食うっていう。
いやもう一緒やん。
だからラーメンをちょっと脇に置いておいてください。
やってるよ。
で水をすごい、
水がメインか。
水メイン。
水がましょう。
でちょっと水飲むみたいな感じでラーメンちょっと吸ってでそのラーメンの完食を目指すっていう。で1時間ぐらいかかりそうです。
そうだ食えねえ。まあでも動画ちゃんと撮ってね、はい、編集もいい感じしてくれたんで、 D が、
はい、
これ本当皆さん見てください。
動画楽しみにしてもらえたらと思います、うん、
コメントとかね、
コメントとか
いいね押してほしい、ね、はい、
あのプリーズサブスクライブみたいな感じで。
あ、何でしょう、どんな何でし
ょう、まあよく言ってるかなっていう、ああ YouTuber がよく言ってるなっていうのを言ってみただけなんですけど、あの大して意味は分かってない。
何回
登録お願いしますみたいな。
ああイエーイみたいな、バカみたいなやつね、あれ。
そうそうとか言っちゃった
何回再生なのかな、100回再生、
100回再生ぐらい目指したいですね。
してほしいですね、うん、100万と言わないんで
別に広告費とかはそんなあれしてないんで、
うん、なんか何もね、
皆さん自由に見てもらえたらと思います。好きにしてください。
クソクソみたいな何のな目的分かんない動画なんですあれ正直やってて、
も俺もラジゲン聞いてないとよく分かんない。
本当意味分かんないよ、なんだよ世界一食事中水を飲む男って
そうそうそう
バカじゃねえ、うん、まあやっていきたいね、はい、お願いしましょ
う。でもう一個僕は前回の宿題がありまして、 ね、うん、それが写真を撮って賞に応募っていうのがあったんですけど、
相当いいと思ったけどね。
あなた、
ね、ブログ、鶴野さんブログ見てる方分かると思いますけど、よ、いいよね、写真。
そうですかね。
と思って、まあ、何か、ね、きっかけ作りで。
うん、まあ、なんかその、自分がやってることが何かに変わるみたいなね、うん、そんな瞬間が訪れたらいいなっていうのは、僕もまあ思ってはいたんですけど。
その選んでやるっつって、あんま時間なかったけど。
まあ、実際のところ、うん、本当に撮影をしてショーに出してっていう作品作りみたいな、
うんうんうん、
あのことっていうのはちょっとこの短い期間だとできなくて、
ほうほう、
ただその代わりにちょっと僕の中で新しいというか動きがありまして、
その代わり、
はい、
代わり
その代わりになるのかどうか分かんないけど、
あの写真は何やんできなかった、まあ時間があ、ね、
写真ちょっとできなかったです。
ポートフォリオみたいな、
は
い、
うん、今日までにやるっていうのはできなかったです。
ほう、
ただダメじゃん、うん、僕あの絵を描いてるんですよ。まあ、ポップアートというか、イラストというか、そういうのを書いてまして。
そうそう。
書いてまして。
何急に？
ちょっとあの、アートサイトに載せてるんですよね。
アートサイト？
シェアアートっていうサイトに自分の絵を載せてるんですよ。
ピクシブみたいな？
みたいな感じです。
はいはい。
で、そこにまあ、油絵だったりとか、水彩画とか、まあ、もちろん CG とかもいろいろ、ジャンルはもうごちゃごちゃにいっぱいあるんですけど、
うそういうのがある。
そこを通じて、まあ、とあるキュレーターの方から、
キュレーター、
キュレーター、まあアートキュレーターというか、美術展とか展示の
ブローカーみたいな、
プロデュースとかする人ですよね。
うーん、
まあ作家側からするとあっち側の人なんですけど、
あっち側、
つまりこうやってくれる人
はいはい、はい、
っていう感じなんですけどね。まあ簡単に言っちゃうと、
うん
うん、でその人から連絡が来て、出展しませんか？
へえ、
っていう連絡が来ました。実は。
ほうほうほう。あなたが描いた絵を。
そう、
へー、
まあ、それがどこっていうのはまだちょっと言えないんですけど、場所としてはその、
うん、
展覧会やる場所としてはオーストラリア
オーストラリア、
すごくないですか急に。
へー、分からん。
でオーストラリアの、
オーストラリアのそういう美術展みたいなとこにあなたの絵を出品しませんかっていう連絡が来たの、そのキュレーターってい
う、まあ、簡単に言えばこういう展覧会展示会をやるのでそこに出しませんか、
うん、
出してみませんか。もちろん出店料とかありますよ。
いくら出店料って、
そこまで高くないです。
場所代みたいなのか。
そうです。
それは金取るんだ、
まあ、向こうの管理費用とかそういうことでもあると思うんですけどね。で販売もするので、その販売の時の、
あ、売れたら売れたで、
うん、売れたら売れたでいいんです、
うん、うんってなんだ
うんってい
くらで売るの、
それはまだ決め
てないです。出店料はいくら。
出店料は、2点で1万8000円、
ほう、
3点で2万5000円。
ああそんな感じなんだ。
ぐらいです。
でいくらで売るの。5万ぐらい。
いや、そんな元取ろうっていう気はなくて、うん、本当に、
うん、
まあ売れたら売れたでいいし。
だっていくらで出すの。
それまで決めてないです。
いくらぐらい。
いや決めてないです。うん、でそれにまだ何を出すか決めてないので。
そうなの。
うん、まあ今
そのキュレーターがこの絵を出してほしいっていうわけじゃないんだ。
いや、この絵っていう指定はないんですよね。
この作家さんの
オリジナルでもいいし。
へ
え。一応作品自体は自由なので。
ほうほう。それがどうなる。
はい。なのでちょっとまあ春ぐらいですかね、春ぐらいに海外進出というか、うん、まあ写真を撮ってショーに応募っていうのとはちょっと違うかもしれないんですけど、あの僕の絵の海外進出を持って変えさせていただきたいなと。
全然違うじゃん。いやいや待って
思います。
全然違うよ。
いや今日までにあった一番大きい動きっていうのはそれだけなんですよ僕。
ほう。 はい、いやいや、よかったと思うけど、うん、いや全然違うじゃん。だから何、
写真じゃなくて絵を持って帰させていただきたい。
だから写真じゃないし、コンテストでも何でもないし、
うん、コンテストでもないんですけど、
売るし、
でもむしろそっちの方がすごくないですか。
いや、すごいとかじゃなくてこれやってきてっていうお題に全然沿ってないよ。
いや、まあそうなんですけど、ただちょっとこの本当にこの短い期間で、
何
この短い期間で写真を撮影して、
いやでもその自分の中の作品群からさ、これとこれ応募したいみたいなのもよかったよ。
いや、まあそうなんですけど、あの、
自慢したかったの。
いや、そうじゃなくて、本当に僕が今まで撮った写真って結構ネットで発表してるものが多いんですよ。ネットに出しちゃってるものが多い、個人的にも、あの、公にも出したものが多いんで、やっぱり新しいもの撮らない
と。取り下ろしてはしたかった。
取り下ろしじゃないと未発表作品とかにならないんで、うん、
なるほどね。
どうかなと思ってたんですよ。いや、まあでもこれは引き続き今年、
まあ残しとく、かけてなんとなく
ちょっとやってみたいなと思ってます。
何にせよね、よかったということで、うん、じゃあとりあえずオーストラリアで絵を出展するから、オーストラリアで出展する、いや何の話やの、
あの、頑張りますって
。何の
そっちの方頑張りますって話です。
何の報告なんだよマジで。
写真は一旦横に置かせていただいて
置くな
っていう感じ。
取れ。
まあ取りはします。まあ
取りはしますよね、うん、
最近カメラ触ってないですからね。
あ、そうですか。
そろそろ
触りたいなということで、じゃあ、
はい、じゃあ次回のやってくることをお互いに出し合いましょう。
あ、なるほど。
3つい
きましょう。
考えてきました。
どうします。これもう3つ考えてきて、この中から、次回までやるのを選ぶっていうやつだよね、はい、いきましょう。これお互い3つアイディアを交換して、
交換しまして、
今から読んでこれどれをやるかっていうのを決めます、はい、じゃあつるんから言いましょうか。
はい、
僕が出した3つのうちが何か1つ選んでください、
は
い、
高橋さんが、出してくれたもの1つ目、
うん、
手品で僕を驚かせてよ。
はい、
この言い方がいいですね。驚かせてよ。
手品で僕を驚かせてよ。
はい、
なんかさ、驚きたいの
よ。驚きたい。
だからカードでも何でもいいから、はいはい、ここ目の前でやって時間収録の時、うん、わーってなりたい。
なるほど。でそれ動画撮ってとか、
その時の俺のリアクションだ、手元とか映してみる、千鶴さんの。で手品とかさ、どう、はいはい、カフェとかで働いてるからさ、お客さんに向けてやったりできるやん。
手品僕めっちゃ手器用なんですけど、手品だけ苦手なんですよ。
おそう。おお、じゃあ、うん、それを克服するという意味でもいいんじゃん。
8ミリ四方の紙で鶴とか折れるんですけど、手品苦手っていう。
本当に、
うん、
なんかちょいちょい今日自慢多いな。
いや、ちょっとそういうとこ入れとかないと、なんか僕がただの、
いや、こんなさ、
街を猛獣のふりして歩いてるみたいな人みたいになってるじゃないですか。
誰も覚えてないよ、それ、フレーズ。
で、二つ目、
はい。
命の尊さを教えてよ。
命の尊さを教えてよ。
そう、あの、今日配信前になんかジビエの話とかになったんですよね。
そうそうそう。うん、
獅子鍋とかの話になって。
うん、で、俺が急に漁してみて、つって。
漁、うん、してみたいから、うん、でもその前になんかこう、なんか勉強することある、かもしれないですねっていう話になって、うん、それでなぜか高橋さんは自分ではなく僕に命の尊さを勉強してこいって。
そうだから、なんかさっき調べたら、なんか鶏を締めてなんか食べるみたいな体験、
は
い
は
い、
うん、
見たのが京都にあるらしいから、
あ、
行ってみ、
京都まで行って
でも他にもあるかもしれないから、そういうこと、まあ、
そうですね、
実際俺もやりたい、う
ん、はいはい。
じゃあ次、
やばい、3つ目、どん次郎を食べてみてよ、作ってみてよ。
どん兵衛でラーメン次郎を作れる。ラーメン好きじゃん。
ラーメン好きです。
あれやってみたい。ちょっと前に話題になったんです
よ。ああ、いいですね。わかりました。
どれにする？時間もエンディングの曲か。
ドンジロ
いいよ。
ドンジロで。
牛脂ともやしとどん兵衛のうどんか。うん、で、ジローっぽいやつが作れるってやつだよね。
そうですね。ちょっと作り方勉強して、多分いろんな YouTuber さんやってると思うんで、うん、見てみます。
俺もあれ気になる。はい、ということで。
じゃあ高橋さん、僕から出した高橋さんへのお題。
はい、いきます。原付免許を取る。
な、撮りたいって言ってたんで、じゃあ撮ってみたらいいんじゃないですかって、うん、一発試験一発合格でお願いします。
はい、いいね。2、4コマ前のソックス&ザシティに新キャラ旅の源さんを出す。
そう、ちょっとこう 今くるぶし君とか、ね、
うんうんうん、
ボーダー君とかなんで、うん、渋いキャラを。
いや、だから結局まあいいや。じゃあ3、水を飲まないでステーキ 400g 食べる。
はい、
あ、
水飲まないシリーズっていうの。
そっか、
はい、どれいきましょう
か。原付免許取る気になるな。
取ってみましょう
よ。高1から欲しい欲しいって、高2の時に、
はい、
警察の講習だけ行って、
あ、
試験は受けなかったの
よ。あ、本当ですか。
朝8時とかあったから起きれなくて、うん、無理だっつって。
大丈夫、今は大丈夫ですよね。今起きれますよね。
でもさ、番組で免許取ったらおもろいね、
うん、おもろいですよね。過去に伊集院さんもやってますね。
あ、こういうこと、
うん。
じゃあ分かりました。原付の免許取ります。
お、
やったー。
よし。 まあ、試験受けるだけですからね、
うん、実技50問だもんね、うん、いけるよね、
勉強してやってみましょう、
やろう、で次持ってきて、
はい、
免許証写真あげるわ、
はい、そうしましょう、
全部どこもぼかさないで、
どこもぼかさないでやばいっすよ
ちょっと撮ります、うん、
じゃあそうしましょう、
そうしよう、ちょっとすごい駆け足で最後、
は
い、
じゃあ僕はどんじろうを作って食べてみると
俺免許取る、ちょっと楽すぎない、高橋さんは楽すぎな、
前回の場合 も高橋さんに今まで出してきたことって結構1日で終わること多かったんですよ僕、
あだからラーメンと何だっけ、あ公共ランニング、
そう公共ランニング、僕は本当1ヶ月かけてやるみたいなの
でそうだね、ストレッチとかね、
はい、これでトントンかなっていう感じです、
じゃあお互い決まったところで次回の答えは楽しみにしていてください、
はい、はい、コメントなども、ハッシュタグラジゲンつけて、お願いします、
そう来てましたねコメントも、海外クラゲさんもう1回やりましょう、写真応募しましょう、いやここ応募してください、
そうですね、ちょっと今年1年かけてやっていきます、
で青海さん、まさかの MC2 人がクリエイターとしての才能に目覚める、確かに急にね、つるんが絵も描いてるっていう、
そうなんですよ、うん、ちょいちょいねそういうとこ出していこうかなって思ってますなん
で、ね、さてそんなこんなでそろそろお別れの時間が近づいてまいりました、本日の配信のアーカイブはポッドキャストで無料で聞けます、ラジオネット東京のホームページからぜひチェックお願いいたします、
はい、よろしくお願いします、
そして毎回おなじみなんですけど次回の配信はいつでしょう、つるん
さん、未定です、
いやまたか
ーい、はい、未定なのでなるべく早めにあの2人とも宿題の方
へ、ああそっか本当に未定なの、
はい、
俺いつでも OK だけど、
見てです、あのこっちがいつでも大丈夫じゃない、
なんでな
こっちの都合ですいません、
なんでなの本当に、はい、
ごめんなさいちょっと放送時間過ぎちゃってましたけど、
そうですかそうそう締めましょうか、
告知
ありますか、
ない放送日も分かんないし、そのアベマ TV
アベマの方の、うん、分かりました、まあアベマは毎週月曜日、
火曜日
でしたっけ、うん、
お願いします、
火曜日の9時から、
はい、
やってますので、
あとね鶴もオーストラリアで絵がいつか展示されるそうなのでね、
はい、その時になった
ら、まあ、次回さそれ見に行ったよ、
わあ結構きついな
これやってきたよのやつ、次回オーストラリア行ってきたよ、
いや今の時期往復結構あれなんですよねするんですよね、
あそう
航空代
というわけでね、はい、じゃあいろいろちょっと 長引きましたけども今日もありがとうございました、はい、お聞きいただきましてどうもありがとうございました、
ありがとうございました、鶴でした、
この番組はラジオネット東京がお送りしました。